吉田です。
カイです。
大地です。
今回も引き続き伊藤大地さんにゲストに来ていただいてまして、たくさんいただいた、ね、質問の中からまた厳選して質問を読み上げたいと思うんですけど、
はい、
こんにちは。ゲストの伊藤大地さんとカイさんのお二人に質問です。お二人は PS5 を手に入れたということですが、はいはい、私はまだ決め手となるソフトが出てないことや値段の高さ、入手困難ため購入できておりません。もし遊んだ感想があれば聞かせていただきたいです。皆さんどんなゲームが好きですか？伊藤さんにはさらにオキュラスクエスト2の感想もお聞きしたいです、うんうん、VR の時代は来ると思いますか？九州にお住まいのダン・カオルさんからいただきました。これちなみに一応ね、うん、補足しておくと、うん、薄田さんも変えてますね PS5 はね、
うん、
全員持ってるんです今。どうですか大地さん PS5？
あのやっぱコントローラーすげえなっていう。
触った？本当に触った？
触った触った。あの初めに入ってる無料のゲームあるじゃん。
ああはいはいありますね。
あれでさ、こう風を受けたり沼歩いたりすると、うん、本当にこの手で感じる、
うん、
これはすごいなって思いましたね。
ウィキペディアで読んだじゃないですか。大丈夫？
違う。確かにね、すごいすごいね。ちょっとね、語彙が貧弱だもんね。
そのやつ来たけど。
いや、あれ驚きましたね。で、コールオブデューティーさ。
はいはい。
もうやったんですけど、撃った後の反動とか来るじゃないですか。うん、あれはちょっと、あの、昔ゲームセンターでやってたのに近いなと思いましたね。昔のゲームセンターのさ、そういうのってさ、いろいろ振動とか来るじゃん。あ、なんか全然響いてない感じ、何この。なんか二人とも持ってんのにさ。
なんで？あのね、
うん、何？
これ、今その話を聞いたら僕もへーってなるんですけど、
うん、
ちょっと前回ね、
うん、
あの、ゲーム上手くなるのも面白くないって言ってる人が、そもそもなぜ PS5 買ってるのかとか、
いや体験すること
こでコールオブデューティー何買ってんのっていうところも疑問しかないから今
そうか
あ、そうそうそう、
なるほどね、本当にっていうね。
そうそうそう。まずなぜ PS5 買ったんですか？
まあ新しいもの買うって簡単に未来を買う方法だから。
お
だってこう今は PS5 みんな買えないかもしれないけど、数年後には買えるじゃないですか、
はい、も
う数年後というか、まあ、数ヶ月後にはみんな買えるじゃないですか、
うん、
で数年経ったらそのスペックはなんとか普通の高くないものになるわけじゃないです か、
うんうん、
か簡単に未来を変えるから、それは体験したいと思うんですよ。
なるほど。
だけど、うん、別に根本的にゲームがすごい好きってわけではないから、
うん、そう、ま、そこで次の質問なんですけど、うん、なぜそこでコールオブデューティーを買った？
これ
完全にゲーム好きな人のゲームじゃないですか。
確かにね。アサシンクリードも買ったよ、
うん、そこも、
うん、あのウォッチドックスレギオンも買った。
だからもうさ、そのラインナップがちょっと、それ要はあれですか、あの実況で見たやつを買ってるってこと？
そう。あとあのなんかグラフィックが綺麗そうなやつ。
なるほど、
うん、だけどもすごい、いやいや感動しました。あのやっぱ 4K でゲームすると本当もう実写と本当に分かんないし。
えってことは家のテレビも 4K ってことですよね、う
ん、当たり前じゃないですか。4K テレビ持ってないのに、うん、
ないのに
4K テレビ持ってないのに PS5 買う人いるんですか？
いやだってさ、
意味ないじゃん。
映画もゲームも好きじゃないのに PS5 買ってる人がいるからさ
確かに
何が起きるか分かんねえなと思って。
確かにね。まああれやっぱ 4K のゲームすごいなと思いましたね。
でも好きでやってるわけじゃないじゃないですか、その言葉は良くないけど、
うんうん、
体験としてやってるわけでしょ、
うんうん、
そうそう。ゲームって続くんですか？買ったゲームって続きます？
全く続かない。
なんかある程度分かったらいいかなみたいな。
今はね、あれ YouTube とダゾーンを見る機会になり下がってますね、僕の PS5。
めちゃ贅沢なファイヤー TV スティックだよ。
しかも両方ともほとんど別に 4K のコンテンツなんかないしね
あれ薄田さんもでも買いましたよね PS5。
買いましたよ。
みんなあれ なんか何あるんですか、ね、難しいゲーム多くない？
あのね、まだね、うん、なんか言いたいところなんだけどね、
はい、
段ボールが玄関に置いてあるっていう。
開けてないパターン。
開けてないの？
だ先週まだね、ほら6日前ぐらいに着きましたね。
ちょっと
ね、あのとりあえず PS4 と入れ替えようと思って PS4 のフォーマットをやりまして、そこまでは頑張った。
いや、触ってないじゃん。
まだ
開いてないじゃん。
フォーマットしたらまずくないです？セーブデータ移行とか。
あ、いらないです、いらないです。もう4年ぐらい触ってないから。
もうなんなの、この人たち。ゲーム機買う人と思えない発言がすごいな。
でやっぱ触っておきたいっていうのありますよね。
そうそうそう、
まあ、わかりますけど、
うん、触ってないじゃん、開けてよ
先輩。触ダンボールとしては触ってるよ。
そうそう、触ってないじゃん。
箱には触ったよ
あのちょっと触ったからもう僕あの
仕事で、ね、
発売時に、発売仕事でね、
あそうか、仕事で触ってるのか。あらそれはちょっとあるかもな。
いや、まあ欲しい、出たら欲しいなと思ってたけど買えなかったじゃないですか。で買えるようになったからね、買ったんですよ。まあでもあれですよ、
うん、
週末にちゃんとセットアップまでやりますよ。
でも買ってすぐ開けるぐらいのワクワク感じゃなかったようですね。
まずさ、家に送って結構な作業じゃないですか。
大きいんですよね、また
キーでしょ、めちゃ大きい、うん、
大きいらしいじゃないですか。
会社は何やってんじゃ。
僕は、うん、プレステ4のゲームやってます。
なんす、意味ないじゃん、なんでなんで PS5 でゲームやらない。いや、
そう思うじゃないですか、
うん、
プレステ4のゲームも、あ、画面も綺麗になります、
うん、
なんだかんだ、
うん、
なんだけど一番のポイントは、うん、僕 PS4 は一番最初モデル買ってるんですよ、
うん、
初代のね、
うん、
出たばっかりのやつ。
俺も買ってるよ。
で、
うん、
あのスペック今すごい古くて、うん、最新鋭のゲームやるとファンがめちゃめちゃうるさいの。
へ
ー、ゲームの音聞こえないぐらいファンが、ま、回るんですよ、
うんうん、
スペックが高いやつやると。で僕あのゴーストブツシマっていう、
うんうん、
ゲームを、まあ、話題になってからちょっと遅かって、そうそう面白いじゃんってやってたんですけど、もうねファンがうるさくてキャラが何言ってるか聞こえないんですよ、うん、
そんななんですか。
本当に本当うるさいの。今度ちょっと YouTube に上げるわ、録画して。どんどんやばいか
今さら今さら PS4 の初代の音がうるせえってさ、
う
ん
う
ん
ね、そうそう
多分見ないわ、
自制ねえな。
いやで僕今ねちょっとした YouTuber なんでね。
あ、
僕
そう
ね、あの、
うん、
ゲームそんなやらないんだけど、あこれは売れるの分かるわと思ったゲームがあって、
うん、
あのグランドセフトオートあるじゃないですか、
う
ん、あれなんか脈絡もなく、
はいはいはいはい、
脈絡もなくさ悪するじゃん、
うん、
なんか車で通行人引いたりさするじゃないですか、
う
ん、
悪するゲームですからねもはやね、う
ん、いやなんかあれちょっと気持ちいいなと思っちゃった。あれはあのなんかあのストーリー関係なく、まあ、ストーリーみたいなのあるんだけど、
うん、
なんか脈絡なくあ の好き放題やっていいみたい なんかあれ気持ちいいなってちょっと思っちゃいましたね。
でもあれこそ仮想現実ですよね。その普段だったら絶対できないような人引き殺すとか、
うん、
そういう真似がいっぱいできるっていう、
そうそうそうそうそうそう、
すごいな、筋通ってるな。
なんかあれだもんね、一回そうやって筋通すとそこに寄せようとしちゃう感じあるね。
いや本当に彼女がちゃんと寄ってきてるのすげえなと思って。だからねこれ質問が PS5 買ってどんなゲームやりたいですかって言われると、実際問題 PS5 にそんなにいいゲーム出てないんですよね。 PS4 でも出てるゲームが出てるぐらいだから、ね、正直そのために買う意味はほぼない。 PS4 でいい。
僕はなアメフトのゲーム買って PS5 の、う
ん、すげえ買ってんね、うん、大地さん
すげえ買ってんじゃん、
うん、買ってんですよ。
金遣いがすごいよね基本的に。
いやいや体験に金惜しまないタイプですね。そうです、
惜しまないです、うん、でなんか試合やるの怖いから延々と延々となんかねあのののなんていうのチュートリアルでタックルの練習してるって
何のためのさ仮想現実なの。
でね、それなんか仕事から疲れて帰ってきて酒飲みながらタックルの練習してる。結構ね、なんていうんですか、
すげえ楽しそうだ。
それ実況してよ、それ見たいわ。
心を無にして書道やるみたいなね、なんかね、うん、結構楽しいんですよ。何も考えないでボール持ってるやつ倒すみたいな。
あ、俺買うわアメフト。
それさ PS5 のゲームですか。
そうですよ PS5 ですよ、めちゃめちゃリアルですよ。
ルール知らない
けど、ちょっと調べてリンク貼っときます。
ルールなんて全く知る必要ないですよ。だって、うん、走ってくるやつタックルするだけだから。
タックルしかしないんだもんね。
そこにストーリーなんて一切ないですから。
素晴らしい。
だからなんかそういう
すごいな、
ね、最新鋭のゲーム機でそういう遊びするっていうの
は、あ、いいね、
無駄遣い、
貴族の遊びだよね、うん、そんなのね、
貴族だな。
真夏に暖炉炊くみたいなね。
え、ちょっとどんなゲームがお好きですかっていう質問に対してはそういうなんか無になれるやつがいいんですかね。
あ
見て楽しむのと別に。
そうですね、無になれるゲーム、まあまあ、あとあの僕 PC でやったんですけど、あのディスコエリジウムってゲームあって、
はい、
ちょっと変な、まあ、探偵ゲームなんですけど、まあ、要は謎解いていくゲームなんですけど、うん、 でまだこれ日本語版が出てないんですよ、うん、で英語版で出てくるんですけど、めちゃめちゃ文学なんですよ。読むのにめちゃめちゃ時間かかる。だけど
やっぱり文学だ。
だけど、うん、もう本当ね、一筋縄じゃいかないキャラクターで、まあ、それすごい楽しみましたね。
それ英語で頑張ってやったってことですか？
やりましたよ、英語でやりましたよ。自動翻訳とかを駆使しながら。
あ、なるほどね。あと何かあります？
あとは、まあ、あとあれですね、シビライゼーションとかやりだすとずっとやっちゃいますね。
あ、
でもあれも仕事ですよね、ほぼなんかこう、うん、資源管理したりさ今攻めるとかさ仕事ゲーですよね。
僕も仕事ゲー疲れちゃうんだよな。わかる。
あとはあのこれも友達に勧めたんです。ファクトリオって工場を作るゲームなんですよ。
仕事じゃん。
工場で。
行ってるそばから仕事じゃないですか。
工場で延々とライン流すっていうね、それを最適化するっていうのがあるんですけど、だまあ結局あれですね、ストーリーなく作業をするみたいな。
ああ、もうすごい。完全真逆。僕もストーリーメインでやるタイプだから、ストーリーが面白くないと全然進まない。
ちょっとおすすめのゲーム教えてくださいよ。
そう、ストーリーのおすすめ？
ストーリーじゃなくてもいいですよ。もう俺のおすすめ、俺のおすすめ。
428買ってください。
閉鎖された街でってやつだ。
はい、
渋谷。
もう知ってんのがすごい、ね。やってないでしょ。
知って や
ってないでしょ、でも。
名作。
やってないのに知ってんだ。
やってないけど、名作のほ、名作の誉れ高い。
ひどい。やってください。シナリオは、あれは本当にいいです。あれはゲームじゃないとできないシナリオなので、ゲームである必然性がある映画だと思います。
なるほどね。
あれ、基本的に映画なんで。やってることは。
宇佐さんはなんかこれゲームこれはってのありますか？
いや、ないです。ゲームしないし。
なんで買ってんだよ。ちょっと
ゲーマーじゃないそもそも。
全然ゲーマーじゃないです。いや、おすすめされたものを買うんで、こう意思がないんですよ僕。
え、あれですか、そのウルトラブルーレイがいいとかいう話もないんですか？
全然ないですね。なんとなく義務感を感じて、あといろいろ言うにはやっぱり仕事じゃん。うん、仕事なんかでもね、20年前からとりあえず買わないといけない、そういうね、新しいデバイスを買わないといけないような気がしてたんで。
まあ職業病のとこはちょっとあるはありますけどね。僕もその要素はゼロじゃないからな、
うん、あと僕が PS4 をやらなくなったのも基本的にこのコントローラーが壊れてなんですよ。バッテリーがなこうすぐなくなるようになって、買えばいいんだけども、買うのがめんどくさくなってやめたって感じなんで、
うんうん、
だから多分新しい、ひどい。それで離脱して帰ってこれない。そう、なんで、ほら、で、PS5 になると、やっぱさ、こういうので遊ぼうとか、結構みんなが教えてくれるじゃないですか。今のアメフトの話もそうだし、そうすると、やっぱ俺ゲームやんないとなって思って、買おうって思うんですね。で、買うんですよ。
すごい主体性のなさだな、これ。
本当にゲームに関しては全く主体性ないですよ。でも、タックルコンテストとかやるんだったら、僕や、参加しますよ。
超面白いですよ。
もうちょタックル実況楽しみでしょうがない、ね、これちょっと、
そう、それだけで
面白い、
うん、面白そうだなと思って。
じゃあ VR の質問が来るんですけど、
うん、うん、そうだった VR ね。
オキュラスクエスト2の感想をもう一回して、買ったんですか、オキュラスクエスト2。
発売日に買いましたよ僕。
どうでした？でほら、今までの話で言うと結構映像も体験として感じるコンテンツが好きってことだから、
うん、
オキュラスクエスト2みたいな、まさにビンゴなんじゃないかっていうのは今までの流れからすると思うんですけど。
いやいやいや、ビンゴビンゴビンゴ、うん、やっぱりあ、すごいなと思いましたね。なんてゲームだったかな、なんかゲームでめちゃめちゃ殴りかか人が殴りかかったりしてくるのを、
はいはい、
切るってゲームがあるんですよ、
うんうん、
ビートセーバーとかちょっと音ゲーなんであまり面白いとは思わなかったですけど、うんうん、でもああいうのやった時に、あ、もうゲームこうなんだなと思って、面白いなと思って、でこれはそのじゃあこれによってメディアがどう変わるんだろうなと思って考えると、いやー、だけど朝ニュース見るためにこれかぶんねえだろうと思った、
うん、ああ、まあメディアじゃないですよね。
そうそうそうそう、だからやっぱり
使い方としては、ね、
明らかにこう日常と違うところに行くためのデバイスだから、
うん
うんうん、今の段階だとね、これがもうどういうふうに日常に溶け込むようなデバイスになっていくんだろうなっていうのは思いましたね。今のって、そう、今のこのオーキュラスクエストって、こう僕が感じてるのは、 今すぐ行ける映画館的な感じ、その、うんうん、隔離された世界に行けるみたいな感じじゃないですか、
うん、
でそこで楽しめるものって、まあ、そのある程度あると思うんですけど、まあ、決まってると思うんですよ。だけどこれがもっと生活に溶け込んで日常に溶け込む姿ってどうなるのかな、まあ、それは VR じゃなくて AR なのかしらとかっていうのは思いましたね。
じゃあまだ懐疑的な感じって感じですかね。
懐疑的っていうか、あの VR のコンテンツとしての楽しさすごく思ったけど、
うん、
これが溶け込ん日常に溶け込むのはどういう形なんだろうっていうふうの言うのは、
うん、
なんかどうなんだろうっていうのは疑問を呈してるってじゃなくて、あの興味深くこの延長線上に何があるんだろうなっていうふうには思いましたね。
薄田さんは買いました、オキュラスクエスト2。
買ってないです。
あ、意外、こんな プレステ5買うのにオキュラスクエスト2買わないんだ。
VR 系は割とね酔うんですよね。
あ、体質的な問題か、
うん、あとね、あの特にリモートになって目が疲れるタイプで目がダメなんですよ、かぶるのやつって、うんうん、で GO まではなんとなく、そう、なんていうの、職業上の要請というか、なんか見ておかないといけないんじゃないかみたいな感じで
職業上の要請多い
な、そう買ってたんだけど、もういいかなって思って買ってないんですよね。
なるほど。
でも会社は買ったんですか。
買いましたよ、もちろん発売日に、
うん、
何やってます。
もうあんまやってないです
なんかそうそう、僕もさ結構買ってたんですよ。でも、うん、使わないなっていうことが割と自分の中で結論が出て、
やっぱり、ね、すごかったんですよ。あのオキュラスクエスト2は買ってよかったと思うし、
うん、
あのサイズであの体験ができるのは本当にすごかったんですけど、僕やっぱゲーム好きなんですよね、基本的に。やっぱりそのゲームのクオリティがやっぱり低い、
なるほどね、
やっぱりコンシューマークラスじゃないんですよ、その VR 好きの人からしたらね、
うん、ミニゲームみたいなのが多いもんね。
そう、お前このゲームやってねえだろうがいっぱい言うんですけど、万人を引きつけるようなキラーコンテンツ来てないじゃないですか。極論言ったらマリオカートがオキュラスクエスト注いでたらめちゃめちゃブレイクすると思うんですけど、そこにはまだ行ってなくて、でみんな結局今 VR 楽しい人がコミュニティとかその仮想世界の方向に行っちゃってて、
うん、
それはそれ楽しいんだけど そっちなのっていう。僕が期待してた VR やっぱりエンタメのコンテンツだったんで、
ちょっと VR チャットは全くハマらなかったですね。
うん、僕もハマんなかったな。
なんか距離感近いけど、なんか別に話してるのは相手はおじさんだなみたいな、うん、なんかその違和感
いや、なんか楽しさはね分かるんですよ、その理解はできてるんだけど、うん、僕らの世代ってもう BBS ぐらいからネットコミュニケーションやってるわけじゃないですか、
うん、
VR に近いことで言うとオンラインゲームとか MMO とかでもやってたし、
うん、
それに比べて仮想体験ができるから近いんだけど、やってることはやっぱリアルコミュニケーション、
うん、
ボイスチャットとかだと思うので、
うん、
なんか本質的な違いを感じないんですよ。演出の違いは感じるけど
ね、うん、なるね、まあ、基本変わらんなってこと、
うん、そういう意味でやっぱりこう VR ですごいエンタメなコンテンツが出てくると変わると思ってるんですけど、でもまあ家の中でやんないんじゃないって気もちょっとしている、まだまだ。
でもあれさ、こうなんていうのか、デバイスが結構大きいじゃないですか、うん、あれがさ本当に普通のメガネぐらいの大きさになったらまた変わるような気がしますけどね
僕ね、もうコンテンツとのバランスだと思ってて、それこそマリオカートとか出てきたら変わるだろうし、
うん、
なんかファイナルファンタジーがそれに特化してたら違うのかもしれないし、 Wii Fit とか最近のリングフィットとかもあんなめんどくさいものわざわざつけてやってるじゃないですか、みんな、
うんうん、
でそれはそのぐらい楽しいし、特にリングフィットなんかね、あれで本当に結果出るからやってるんで、そのぐらいすごいコンテンツ力高いものが来たら家でもやる日は来るんじゃないかと思うんですけど、今なんかそこまでの温度感では僕にはないなって感じですね。未来はすごいあるんだけど、多分同じですから、この先どこにつながってんだろうって見守ってる感じ。めっちゃ真面目なこと言っちゃった。真面目すぎて時が止まっちゃったよだ VR 時代来ると思いますかって言ったら来るとは思うんですけど、家でやるのは相当なキラーがないと無理だし、やっぱりハードウェア的にもうちょっと進化しないときついんでしょうね。
ちょっとまだ解像度低いなと思う、やっぱり見てると、うんうん、もうちょっと解像度上がるといいのになっていう感じがしますけどね。
VR の時代ってなんだろうね、そもそもね。
もうちょっとで VR が当たり前になる時代は来てもいいんじゃないですかね。で VR で僕ら VR エンタメって言ったんですけど、実は違うかなとも思ってて、例えばあの車の教習所行くのを VR でもう良くないって思ったりするんですよね、
うん、
VR で免許取れてももういいんじゃないっていう。
確かにね、うん、
みたいなとこの可能性はものすごい感じる。
仕事でもいいんじゃないですか。なんかさ、うん、こう今さビデオ会議だけだとさ、リモートワークでなんとかみたいなさ、うん、だけどなんかそのブレストを VR 空間でするとかさ、
うん、
なんかその仕事の活用でもいい気がしますけど ね、
あとまあもう実際には V じゃないかもしれないですけど、例えば医療現場とかで病室に全部こう VR の設備があって、ナースコール呼ばれたらもう体は行かずにもう VR でゴーグル入って全部サポートしてあげられるとかね。なんかもうちょっとそういうニーズありきで可能性めちゃめちゃあると思うんですけど、エンタメ寄りだとなんかちょっともったいない気もしている。
あのでもバーチャルデスクトップって僕やってみて、
はいはいはい、
いや面白いなと思って、うん、それこそこうなんていうかやらなきゃいけないことを目の前に広げてると全く逃げようがなくていいなと思いましたけど。
あ確かにね、持ち上げるから
すごいですね。そう、うん、あの処理しなきゃいけないエクセルファイルがドーン、うん、みたいなさなんかだから
そう
役に立つ方向もいいんじゃないかなと思いましたけどね、
うん。でまあ、そもそもね、薄田さんみたいにそもそも辛いっていう人もいるわけじゃないですか、まあ、酔ってしまうとか、そこは技術的に、ね、向上とかもいるんだろうけど、まあそんなことで VR の未来は期待はみんなしているのかな。
でもまああれなんじゃないかな、素材とかは結構そのまあとりあえず VR で撮っとくかみたいなのは増えそうだけどな、うん、現場だと。
そうですね、
うん、
今ほらちょっと古い動画とかネットでたまにバズるじゃないですか、その1980年代の秋葉原とか、
あるあるある、それと同じ感じですよ ね。
VR で全部収録されたらまた面白い素材になるだろうし、
戦時の中の写真をさ白黒のカラーにしただけでリアルになるから、うん、また考え方が変わるみたいなのって今あるじゃないですか、うんう
ん、ありますね。
多分それと同じ文脈でこうより解像度の高くアーカイブを残しておいた方がいいよね、未来の人がどう使うかわからないけどっていうのはすごくある気がする、
うん、
でそれ結構メディア企業はやってる気がします。多分やってんじゃないかな、
うんうんうんうん、
と思いますけどね、
う